先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県香芝市で税理士をしております税理士、伊豆田博士が、本日もお届けをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、本日ですね、2月14日、火曜日、バレンタインデーということになるんですけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回ですね、年に1回、恒例といいますか、ゲストをお迎えしての、放送ということでございます。確定申告の、時期が近づいてきたということでございますので、今日はですね、奈良税務署から個人課税部門の上村ゆずきさんをお招きいたしまして、令和4年分の確定申告についていろいろお話を聞いていきたいなと思っております。上村さん、こんにちは。
こんにちは。奈良税務署個人課税部門の上村です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。本日ですね、ちょっと、私の都合でですね、事前収録で、今日は、放送しておりますので、いつもね、ライブの時にはメールの方をね、皆様からたくさん頂戴しているんですけれども、今日はちょっとメールの方をお答えできませんので、申し訳ございません。ご了承ください。では、確定申告のね、お話に入る前にですね、上村さん、普段、税務署の中でどんなお仕事をされているか、自己紹介を兼ねて、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい。私は個人の方の申告のご相談をお受けしたり、申告内容が正しいか確認させていただく税務調査にお邪魔させていただいたりしております。
はい、ありがとうございます。では、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では、このラジオですね、もうずっと聞いていただいている方、また初めて聞く方もいらっしゃいますので、まず所得税の確定申告って何っていう、基本的なところですね、教えていただけますでしょうか。
はい。所得税の確定申告とは、個人の方がその年の1月1日から12月31日までの1年間に得た非課税所得を除くすべての所得の金額と、それに対する税額を計算し、申告と納税をしていただくものとなっております。
ですよね。では、その確定申告をする必要がある方っていうのはどういった方なんでしょうか。
はい。こちらがですね、個人でご事業をされている方や、土地や建物を売却された方などは、所得税や消費税の確定申告が必要となる場合があります。また、その年に現金や土地などの財産の贈与を受けた方は、贈与税の申告が必要となる場合があります。それから、サラリーマンの方は、通常会社で年末調整をして、税金の精算が終わっていますので、申告していただく必要はありませんが、例えば一定の額を超える医療費を支払った場合、ふるさと納税などの寄付をされた場合、住宅ローンにより自宅を購入された方などは、確定申告をすると源泉徴収された税金が還付される場合があります。また、中途退職やアルバイトなどをして年末調整ができていない方で、税金が源泉徴収されている方についても還付される場合があります。
なるほど。では、確定申告書を作成するにはどうすればいいのでしょうか。今年ね、初めて確定申告をするという方もいらっしゃると思うので、教えていただけますでしょうか。
はい。所得税の確定申告書を作成する方法は2つあります。1つはご自宅で作成する方法。もう1つは税務署が開設する確定申告書会場で作成する方法です。まず一つ目のご自宅等で作成する方法についてお話しします。例年この時期に税務署が開設する確定申告会場には多くの方がご来場され、会場は非常に混雑します。ですので、新型コロナウイルス感染症の感染リスク軽減のためにも、スマートフォンやパソコンを利用したご自宅から e-tax による申告をお勧めしております。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って収入金額などを入力すれば、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書が作成することができる大変便利なシステムです。作成した申告書は電子申告、いわゆる e-tax のほか、プリンターで印刷して郵送で提出していただくこともできますので、確定申告会場に来ていただく必要がありません。なお、確定申告書等作成コーナーは、 確定申告期間中、メンテナンス時を除き24時間ご利用いただくことができます。またスマートフォンから確定申告書と作成コーナーをご利用いただく場合は、小さな画面でも入力等が容易にできるよう、文字が大きく見やすいスマホ専用画面をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。
なるほど。 e-tax を利用すれば、確定申告期間は24時間、土曜日、日曜日、祝日に関係なく、いつでも簡単に申告書が出せるということなんですね。 e-tax を利用して提出すれば、混雑している確定申告会場で長時間並ばなくてもいいので、感染リスクも避けられますよね。続いて、その e-tax を利用した確定申告書の提出方法について、もう少し、詳しく教えていただけますでしょうか。
はい。 e-tax で入力した申告書のデータなどを、ご自宅にいながらスマートフォンやパソコンを利用して税務署に送信できるシステムのことです、ことです。先ほど申し上げた国税庁ホームページにある確定申告書と作成コーナーで、確定申告書を作成し税務署に送信することができます。スマートフォンやパソコンで確定申告書を送信する場合、2つの方法があります。1つはマイナンバーカード方式です。この方法はスマートフォンならマイナンバーカードと、マイナンバー読み取り対応のスマートフォン、パソコンならマイナンバーカードとマイナンバー読み取り対応のスマートフォン、または IC カードリーダーライターを使って確定申告書を送信する方法です。なお、ご自身のスマートフォンから申告が可能かどうかについては、国税庁ホームページ令和4年分確定申告特集からご確認ください。もう一つは ID パスワード方式といいまして、この方法は税務署で発行する ID とパスワードを使って確定申告書を送信する方法です。 ID とパスワードは税務署の窓口において、運転免許証などの本人確認書類をご提示いただき、住所、氏名などを登録していただくことで発行することができます。ですが、こちらの方法はあくまでも暫定的な手続きとなりますので、お早めにマイナンバーカードを取得いただくようお願いします。スマートフォンから申告書を作成する場合、送信する場合、給与収入のある方や年金収入のある方、副業等で雑所得がある方、特定口座で株式と譲渡所得の申告をされる方などは、確定申告書と作成コーナーのスマホ専用画面から画面の案内に従って金額などを入力するだけで、簡単に申告書を作成することができます。
ではスマートフォンからの申告では、便利な機能もあるというのを聞いてきたんですけれども、どういったものがありますでしょうか。
はい。スマートフォンのカメラで給与の源泉徴収票を読み取ると、源泉徴収票の記載内容が自動で入力されます。また今年の1月からは、個人で事業をされている方について青色申告決算書や収支内訳書、消費税申告書をスマートフォンで作成することができるようになるなど、これまで以上に多くの方にご利用いただけるようになっていますので、ぜひご利用ください。
スマートフォンでもこの青色決算書、消費税申告書を使えると非常に便利になっているなと思います。ではこの国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-tax もしくは郵送で提出をすれば、計算誤りなどの心配、また確定申告書会場で長時間待つ必要もなくなるので、非常に便利ですよね。ただ作成の途中でわからないことが出てきた場合というのは、どういうふうにすればいいんでしょうか。
はい。もしですね、そのような場合はチャットボット双葉をご利用いただければと思います。チャットボット双葉は、確定申告書の作成や税法の取り扱いなど、よくある質問について AI を活用して回答するウェブサービスで、パソコンのほかスマートフォンやタブレット端末から国税庁ホームページにアクセスすることでご利用いただけます。質問はメニューから選択する方法と、文字を直接入力する方法の2通りがありまして、質問するとすぐに答えが表示されます。なお、 令和4年分の確定申告に関する相談についても令和5年1月から対応しております。もちろんこちらも24時間ご利用可能ですので、うん、ぜひご利用いただきたいと思います。
ではこのわからないことが出た時にでもですね、このチャットポットで質問すれば安心だということですね。で、番組のお聞きのリスナーの皆様ですね、今年の確定申告は、まあ、すでにね、e-tax、運用されている方もいらっしゃるんでしょうけれども、まだまだ感染リスクというのがありますので、ご自身のスマートフォン、もしくはパソコン等でですね、確定申告書作成コーナー入っていただいて、e-tax で、出されていない方は今回チャレンジされてはいかがでしょうか。では、もう一つの方法ですね、これ従来からある方法ですが、税務署が開設する確定申告会場で、申告書を作成する方法、まあ、こちらについても、お聞かせいただけますでしょうか。
はい、奈良税務署では土日祝日を除く2月16日木曜日から3月15日水曜日まで確定申告会場を開設します。なお期間を通じて相談受付時間は午前9時から午後4時となっています。この会場は確定申告に必要な書類の確認を行った後、ご自身のスマートフォンや会場に設置しているパソコンを使ってご自身で操作していただき、申告書を作成提出する会場です。なお専用の駐車場はございませんので、ご来場いただける際は公共交通機関をご利用いただくか、車でお越しになられる場合は近隣の有料駐車場をご利用いただくようお願いいたします。このほかご自宅で申告書を作成して提出するだけという方につきましては、税務署の窓口または郵送で提出していただきますようお願いいたします。ちなみに確定申告書を作成した結果完付となった場合は2月15日以前でも提出することができますので、可能な限りお早めの提出をお願いいたします。
はい、この完付申告ですね、特に医療費控除とか、ふるさと納税を、ね、された方の寄付金控除で、ね、完付という方がいらっしゃる場合はですね、早めにすれば、税金の還付も早くなるということで、一般的には e-tax で申告をすればですね、おおむね3週間程度で、還付金が入金されることになっています。また書面でね、ペーパーで確定申告書を出したという場合ですと大体1ヶ月半程度かかるというふうに聞いておりますので、特に還付の方はね、まあ、e-tax をお使いになることを私もお勧めしたいなというふうに思います。で、その確定申告会場にですね、まあ、行かれる方というのはやっぱり感染リスクというのも気になるかなと思いますけれども、そういった対策は、どういうふうにされているんでしょうか。
はい、確定申告会場に入場いただく際は入場整理券が必要となります。これは相談開始時間の目安をお示しすることのほか、会場が密にならないようあらかじめ来場いただける人数を調整することにより会場内の混雑を緩和することを目的としています。また会場においては人と人との距離を確保したレイアウトを採用し、こまめな換気消毒を実施することとしています。会場にお越しになる方に対しては入場時に検温を実施いたします。 37.5 度以上の発熱がある場合、喉や咳や風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけない場合など、感染防止の観点から適切でないと判断した場合などには入場をお断りさせていただくことがあります。なお確定申告会場に入場いただいた後につきましても、会場内ではマスクを常時着用していただき、会場入り口等での手指の消毒にご協力をお願いします。また会場には申告される方お一人でお越しください。会場を要する等の理由で複数名でお越しになられる場合においても、必要最小限の人数でお越しいただくようお願いいたします。
はい、コロナの方もですね、感染者数はね、年末年始に比べるとちょっと落ち着きはなりつつあるかなと思いますが、インフルエンザ等もねありますので、体調に、ね、不安がある方というのはちょっと日を改めて、税務署の方に、足を運んでいただきたいなというふうに思います。 先ほどですね、確定申告会場へ入場するには入場整理券が必要ということでしたけれども、これはどうやって手に入れればよいのでしょうか。
はい、入場整理券は会場において先着順に当日配布するほか、 LINE から事前発行することもできます。 LINE による入場整理券の事前発行は国税庁の LINE 公式アカウントから取得することができます。 LINE のホーム画面で国税庁と検索し、友達追加していただき、トーク画面から相談を申し込むを選択し、税務署や来場希望日時を選択し、申し込みをタップすれば完了となります。入場時に申し込み完了画面を提示していただければご入場いただけますので、ぜひご利用ください。なお、先ほど相談受付は午後4時までと申し上げましたが、当日に配布する入場整理券の発行状況により早めに受付を終了する場合がありますので、ご承知おきください。
はい、確定申告会場にですね、足を運ぶ場合は、できれば LINE で入場整理券を事前に発行してもらってから、行った方がいいということになるのかなというふうに思います。特にね、申告期限の間際とか、始まったばかりの時期というのは結構人がね、多くて、我々もね、そういった当番で対応することもあるんですけども、あまりギリギリになると本当に間に合わないということがあってもいけないので、余裕を持って対応をお願いしたいというふうに思います。また確定申告会場ですね、基本的には月曜日から金曜日ということなんですけれども、土曜日日曜日もしくは祝日に、開設する会場というのはありますでしょうか。
はい、2月19日と2月26日の日曜日に限り、はい、平日にお越しいただくことが難しい方などを対象に奈良税務署に確定申告会場を開設します。相談受付時間は午前9時から午後4時となまでとなっていますが、先ほどと同様に入場整理券が必要となります。また混雑状況によっては早めに相談受付を終了させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
では実際に確定申告書を作成していく際にですね、注意点というのがあるかと思いますけれども、そちらも教えていただけますでしょうか。
はい、確定申告書を作成する際にご注意いただきたい点を3点お話しします。はい、1点目は給与所得や公的年金等の源泉徴収票や生命保険料控除証明書など確定申告書の作成に必要な書類についてです。e-tax で申告書を提出する場合、給与所得や公的年金等の源泉徴収票、生命保険料控除証明書の添付は不要となっていますが、申告書を作成するときには必要な書類です。そのため確定申告会場へお越しになるときには、源泉徴収票や各種控除証明書などの書類は必ず持参していただくようにお願いいたします。続いて2点目は医療費控除についてです。医療費控除とは、その年の1月から12月までの1年間に支払った医療費が一定金額以上ある場合に受けることができる控除です。医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書を作成し、これを申告書に添付していただくことになりますので、個別の領収書を提出いただくことは必要ありません。ただし医療費の領収書については後日税務署から医療費控除の明細書の記載内容を確認する場合がありますので、確定申告期限等から5年間はご自宅で保存していただくようお願いいたします。なお、医療費控除を受けるにあたり作成及び提出が必要な医療費控除の明細書は税務署窓口に用意してあるほか、国税庁ホームページからダウンロードしていただくこともできます。また先ほどご紹介した国税庁ホームページの確定申告書と作成コーナーで作成することもできます。続いて3点目ですが、確定申告書の様式 A 様式と B 様式が以前あったんですけども、そちらの区分がなくなり一本化されてますので、そちらの方も合わせてご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。 まあ、あの医療費の領収書はですね、まあ、あの捨てずに置いておいていただくということと、あと源泉徴収法もですね、これもあの5年間はあの捨てずにあのご自宅で保管いただくようにお願いしたいなというふうに思います。続きまして、確定申告書の提出期限、それから納税の期限についても教えていただけますでしょうか。
はい、令和4年分所得税、復興特別所得税および贈与税の申告と納税の期限は令和5年3月15日水曜日です。また消費税の申告と納税の期限は令和5年3月31日金曜日ですので、期限内の申告と納税をお願いします。所得税と消費税の納税には振替納税が便利です。振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引き落としにより自動的に国税を納付するお手続きです。振替納税をご利用いただくと、所得税の振替日は4月24日月曜日、消費税の振替日は4月27日木曜日となっております。なお振替納税をご利用される場合には、預貯金口座振替依頼書を納税の期限までに税務署または金融機関の窓口に提出する必要がありますのでご注意ください。預貯金口座振替依頼書は e-tax からオンラインで提出することもできます。また国税庁では、金融機関や税務署の窓口に行く必要がない非対面のキャッシュレス納付を推進しております。国税のキャッシュレス納付には、先ほどお話しした振替納税以外にも e-tax により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時または指定した期日に口座引き落としにより納付できるダイレクト納付や、お手持ちのクレジットカードを利用して納付するクレジットカード納付、スマホを使ったスマホアプリ納付など、さまざまな納付方法がありますので、ぜひご利用ください。
今、お話の中でですね、まあ、今最近ちょっと報道でも出てたんですけども、スマホアプリ納付というのが、最近始まったというふうに聞いてるんですけども、そちらのことも教えていただけますでしょうか。
はい、スマホアプリ納付はですね、令和4年12月1日から新たな納付方法としてご利用いただけるようになりました。スマホアプリ納付とは、国税スマートフォン決済専用サイトから納税者の方が利用可能なペイ払いを選択して納付する方法のことです。キャッシュレス納付をはじめとした各種納付方法の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
はい、そうですね、あの今ね、もう何とかペイということでね、いわゆるあのもう現金をね払わずに、もうあのスマートフォンでこう決済するようなね、のことも増えているかと思います。またあの、まあ、ダイレクト納付ですね、まあ、こちらもね、あの税務署の方が以前から、まあ、推進されてまして、まあ、私どもの、まあ、クライアントさんでもこのダイレクト納付を、まあ、使うということが結構今増えてきてまして、まあ、個人の方もそうなんですけど、特にね、あの会社をやっておられる方だと、ね、あの個人の方のに口座振り替えがねなかったりします。特に、従業員さんがねいるという会社さんだと、毎月のお給料から、まあ、源泉徴収ということでね、まあ、所得税とか、もしくはあの住民税も、控除しないといけないんですけども、このダイレクト納付というのがですね、まあ、国税はもちろんあるんですけれども、いわゆる地方税、まあ、あの市町村民税とかね、都道府県民税とかでもダイレクト納付というのはこれ実はできるようになっておりまして、まあ、私どものクライアントさんでも結構あのそういったね、あのダイレクト納付というのを使って、毎月の源泉徴収の税金もわざわざ銀行にね、まあ、行かずにもうパソコン上で完結させるっていうのがね、まあ、増えてます。特にね、あの金融機関によってはね、今コロナ対策ということもあって、受付ね予約しないといけないとか、また ある金融機関とかね、どうしても昼休みを設けているなんてねこともあったりしますので、まあ、できたらあのこちらの納税の方もね、まあ、インターネット等を活用して、やっていただけたらというふうに思います。では、最後にですね、税務署からの、まあ、お知らせなど、まあ、あれば教えていただけますでしょうか。
はい、令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まります。インボイス制度というのは、消費税の申告で仕入れ税額控除の適用を受けるためには、 一定事項が記載された帳簿の保存に加え、インボイス発行事業者が発行する適格請求書の保存が必要であるという制度です。登録は任意ですが、インボイス発行事業者になるためには登録申請が必要となりますので、登録をご予定されている方はお早めに登録申請をお願いいたします。登録申請も e-tax ですることができます。何かわからないことがございましたら、こちらも国税庁ホームページに消費税インボイス特設サイトがあり、動画チャンネルや制度に関する問い合わせ先などが掲載されておりますので、ご確認をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、インボイスでもですね、もう1年半ぐらい前からですね、まあ、登録の手続きが始まって、まあ、私どもも、まあ、お客様にね、まあ、そういったご案内をしておるんですけども、私ども事務所にもこのインボイス制度をどうすればいいのかとか、まあ、自分の、事業の場合は、登録をすべきなのかどうかとか、まあ、特に多いのはいろんな取引先からですね、インボイスの登録番号を教えてほしい、登録する予定があるかないかを教えてほしいなどといった、まあ、郵便物がね、まあ、届くことが非常に、増えていると思います。もう本当にあと、もうね、今2月入りましたので、あとこのインボイス制度のスタートが8ヶ月を切ったというところになりますので、まあ、これ本当に制度が始まるとね、まあ、最初ね、慣れないこともいろいろあるのかもしれませんけども、まあ、何とかね、これ対応していきたいなというふうに思います。あと、もう少し時間がありますので、もう一点だけちょっとご紹介をしたいと思います。今年のですね、確定申告書の、ね、様式を見ていただくと、公金受取口座登録といったね、欄がございまして、マイナンバーカードをね、お持ちの方はされている方多いと思うんですけど、まあ、本当にね、以前の、特別給付金のようにね、口座を登録しておくと、もうすぐに、送金がされると。まあ、そういったね、制度普及を今、国も急いでるんですけども、この確定申告書の方にでもですね、還付金の口座を書いて、欄がね、公金受取口座の同意っていう、印がありますので、そこにね、丸をつけていただくと、もう同時にそれもできてしまう。また、還付先をですね、すでに登録済みの、公金受取口座を利用ということにすれば、もうこちらに振り込みをしてくれるという、制度が出来上がっております。本日はですね、奈良税務署の上村さんにお越しいただきました。ありがとうございます。最後一言、感想何かありますかね。
はい、やはりですね、私どもの方でも e-tax でのご申告を推進しておりまして、さらにご自宅の方からスマホを使って e-tax の方でご申告を挑戦していただけるととても嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。来週はですね、行政書士の遠山先生の登場となりますので、よろしくお願いいたします。私は3月また登場いたします。皆様最後までご清聴ありがとうございました。それではさようなら。